バドミントンのレシーブ、つい高く奥にみたいに返してませんか？
ああ、やっちゃいますよね。山なり？
そうそう。でもそれ、相手にどうぞ打ってくださいって言ってるようなものかもしれないと。
うんうん。
で、今回はですね、提供いただいた映像とかブログ記事を見ながら、ちょっと常識を覆すかもしれない戦略的な直線レシーブについて、じっくり見ていきたいなと思ってます。
面白いテーマですね。はい。
今回の、まあ、狙いとしては、これ一見危なそうに見えるじゃないですか。
まあそう見えますよね。
なのに、なんで有効なのか、その、メカニズムに迫りたいなと、もしかしたらあなたの守備変わるかもしれないですよ。
ヒントがあると思います。
じゃあ早速いきましょうか。まず基本から、直線レシーブって具体的にはどんな感じでしたっけ？映像にもありましたけど。
ネット際にこうふわっと上がってきたシャトルを、山なりじゃなくて低い弾道で文字通り直線的にこう押し返すイメージですね。
低く直線的に、なんか相手の前衛にすぐ捕まりそうな気もするんですけど。
そこなんですよ。そこがまあ巧妙なところで、これが有効な理由、まず一つ目は、相手、特に攻撃側の、準備時間を奪える点ですね。
準備時間ですか？
映像分析でもやっぱり注目されてたのが、肘の動きなんです。
ああ、肘。
強打とかスマッシュとか打つ前って、必ず肘をぐっと後ろに引くじゃないですか。テイクバック。
はいはい、引きますね。
直線レシーブは、そのコンマ何秒間の肘を引く時間を与えにくいんですよ。
なるほど。相手がこうしっかり構える、その前にシャトルが来ちゃうみたいな。
そういうことです。
そしたらまあ強いショットは打ちにくいし、コースも限られてきそうですよね。
威力もコースも選択肢が狭まる。
でもちょっとでも反応されたら、なんか逆にカウンターの餌食になりません？映像でもありましたよね。肘引いて待たれるときついって。
まさにそこがすごく大事なポイントで、だからこそ2つ目の理由、球速が重要になってくるんです。
球速ですか？
はい。普通の山なりのレシーブって、頂点で一瞬こうスピードが落ちますよね。重力もありますし。
ああ、確かにふわっとしますね。
でも直線レシーブは低い弾道で押し出すんで、初速があまり落ちない。だから相手が予測してるタイミングより、結構速い球が相手の足元とかボディあたりに届くことがあるんです。
へえ、速さで意表をつくと。ブログ記事に時は点なりって表現がありましたけど、それはつまり相手が反応できるその瞬間、その点を奪うみたいな感じですかね。
あ、そういう解釈でいいと思います。反応するその点をつくというイメージ。相手にしてみれば、予測してた時間と空間にこうズレが生じるわけです。
なるほど、ズレ。
これが相手の体勢を崩したりとか、ちょっと甘い返球をさせたりとかにつながる。想像してみてください。スマッシュ打とうって肘を引き始めたその瞬間に、思ったより速い球が足元とかに来たら、
うわ、それはちょっとおっとっとってなりますね。確かにな
りますよね。これは心理的にも結構プレッシャーになると思いますよ。
なるほどな。
ただまあ繰り返しになりますけど、弱点ももちろんあって、一番気をつけないといけないのはやっぱり読まれないこと。
読まれから終わりみたいな。
そうなんです。相手が、あ、直線来るなって予測して、しっかり肘引いてラケット立てて待ってたら、もうそれは絶好のカウンターチャンスをプレゼントしてるようなものですから。
映像でもその危うさは出てましたね。
だからまさにモロ刃の剣なんです。
じゃあ、どう使えばいいんですかね。使い方が難しそう。
やっぱり大事なのは使い分けと意外性ですね。
使い分け。
いつも直線レシーブばっかりじゃなくて、普通のあの山なりのロブとか、あるいはネットギラのヘアピンとか、他のショットと混ぜる。そうやって相手に的を絞らせない。キャン球をつける、コースを変えるということですね。
なるほど、混ぜることで生きてくると。
そうです。逆に攻撃する側から見たら、どんな球が来てもいいように常にしっかり肘を引いて準備しておくことが、やっぱり高い攻撃力を保つための基本ということにもなりますね。
深いですね。このレシーブのことを知ってると、守ってる側も連続攻撃されてもちょっと冷静になれるかもしれないですね。相手の肘を見るっていう視点も面白いですし。
そうですね。相手の意図を読むという訓練にもなりますからね。観察眼がちょっと鋭くなるかもしれません。
というわけで、今回はバドミントンの直線レシーブ、これをちょっと深掘りしてみました。相手の準備時間とか予測とか、そこをうまく利用する奥深いテクニックだなと。
ええ、 守備から流れを変える可能性もありますよね。
重要なのはそのメカニズムをちゃんと理解することと、あとは頼りすぎずにこう使いどころを見極める戦略眼ですかね。
まさにそう思います。もしあなたが次にコートに立つ機会があったら、ただシャトルを追うだけじゃなくて、相手のあの肘の動きですね。
肘の動き、
ええ、ショットに入る前の動き、そこにちょっと意識を向けてみると面白いかもしれませんよ。それはレシーブだけじゃなくて、相手が次に何してくるかなっていうのを読み解く結構普遍的なヒントになると思うんです。
なるほど。ゲーム全体のこう見え方が変わってくるかもしれないですね。
ええ、解像度が少し上がる、そんな感じかもしれません。